イザヤ書9章6節と7節。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭り事と平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。救い主がいつどこでどのようにしておいでになるか、それは旧約聖書にすでに予言されていました。特に預言者イザヤは救い主の誕生、働き、苦しみ、また栄光、それのことを本当に事細かに予言しています。で、今朝の箇所はそういう救い主の予言、メシア予言の一つで、救い主イエス様がお生まれになるおよそ750年前のものと思われています。イザヤはまず言います。一人の緑子が我々のために生まれた。救い主は赤ん坊となってこの世に生まれると言っているんです。人は誰でも赤ん坊で生まれますよね。なのにイザヤはそんな当たり前のことをどうしてここで言っているんでしょうか。それは救い主が今までもなくこれからもない本当に特別な誕生の仕方をするからです。イザヤはすでに7章の14節で、身を乙女が身ごもって男の子を、その名はインマヌエルと唱えられる、そう予言していました。救い主は処女から生まれるというわけです。で、日本で1年間に生まれる赤ちゃんの数は、昨年2013年には103万人だったそうです。1949年、269万7千人、これが一番多かったんです。それを記録して以来、どんどんどんどんとこの子供が生まれる数が減っていきます。それでも、1年間に103万人ということは、1日に2800人の赤ちゃんが生まれているってことになります。で、男の子がその半分だとしたら、1分間60秒に1人の男の子が生まれているっていう計算になりますね。で、世界中では数知れないほどの男の子が生まれているでしょう。今この瞬間、1秒間にもう何人もの男の子がダダダダッと生まれているわけです。でも、その中で誰一人、イザヤの予言を満たした赤ちゃんはいないのです。処女マリアからお生まれになったイエス様だけがこの予言を成就しました。使徒信条に、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれとあります。処女降誕、これは私たちの信仰の大切な要素です。処女降誕と聞きますと、そんなことなんかありえない、それ非科学的だ、それはクリスマスの物語の、一つのエピソードに過ぎない、そう言ってそれを受け入れない、否定する人もいます。でもイエス様がもし普通の誕生でこの世においでになったとしたら、イエス様は天から来られたお方ではなく、人から生まれたものの一人ということになります。イエス様は人から生まれたものの中でもうとてもとても優れていたので、あまり人間にしておくのはもったいないから神の子にしましょう、そういうことになってしまいます。人はどんなに優れていたとしても、アダムの子である限り、アダムから受け継いだ原罪というものを持っています。そして人に罪がある限り、その人は他の人を救うことはできないのです。 もちろん他の人のために何か大きなことをする、あるいは自分の命さえも投げ出すということはできるかもしれません。しかし、それによってその人の罪をあがなうことはできない。罪の許しをもたらすことはできないのです。それができるのは、ただお一人、乙女より生まれ、人となられた神の御子、イエス・キリストだけです。この罪のないお方が十字架の上で流された血、それだけが私たちを、人を罪から救うことができるのです。皆さん、処女降誕がなかったら、私たちの罪の贖いもないということになるのです。それにしても救い主が赤ちゃんになってこの世に来られるというのはリスクが大きいことだと皆さん思いませんか？で、医学が発達していなかった時代には抵抗力の弱い幼子は病気で数多く死んでいきました。現代でも食料の乏しい地域では子供は大人になる前に死んでしまうことがあります。で、そういう地域にいる子供たちにね、大人になったら何になりたいって聞くのは、時として残酷な場合があるんです。大人になれるかどうかわからないからです。そうした飢餓地域にいる子供たちの願いは、大人になるまで生きていたい。僕、私、大人になりたい。それが切実な願いなのだそうです。今から2000年前には赤ん坊が無事に成人できる確率はおそらく 50%、 2人に1人ぐらいだったんじゃないかなと思います。神の御子はそんなリスクを背負って生まれてきました。実際イエス様は2歳にもならない時にヘロデ王から命を狙われるという危険な目にも遭っているのです。しかし父なる神様はそんなリスクがあるにもかかわらず御子を人間の赤ん坊としてこの世に送ってくださいました。それは救い主が救いを必要としている人々と同じ苦しみ痛みを経験しなければならないからです。私たちの救い主は高いところからさあここまで登ってきなさい、そういう救い主ではありません。そうだったらそういう救い主は私たちに必要ではないのです。罪という深い穴の中に落ち込んでいる私たちは自分の力でそこから這い出すことさえできないでいます。そんな私たちに必要な救い主、それはその穴の中に降りてきて私たちを抱きかかえそこから引き上げてくださるお方でなければならないのです。イエス・キリストは罪に苦しむ私たちを救うために罪の世界の真っ只中に降りてこられました。誕生から死に至る人の生涯を生き抜いてくださったのです。救い主が赤ちゃんとなって世に来られた、それはそのようにして私たちを救うためです。そして私たちはこの救い主を赤ちゃんとして送ってくださったそのことの中に神様の愛、神様の燃えるような愛を見ることができます。7節の最後をご覧ください。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。貝羽桶に寝かせられた赤ん坊にこの神様の熱い愛を見る人は幸いです。この神様の熱い思いに触れて、私たちも心を熱くして、この救い主に従っていきたいと、そう思います。イザヤは、また救い主がダビデの子孫として生まれるとも予言しています。イザヤ書の11章の1節2節に、エッサイの壁から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまるとあります。その同じ11章の10節には、その日エッサイの根が立って、諸々の民の旗となり、 諸々の国人はこれに尋ね求め、その置かれるところに栄光がある。そんな風にも書かれています。エッサイというのは、これはダビデの父親の名前です。やがてユダの国は滅び、ダビデの王旗は途絶えます。しかし、木が切り倒されても、その根は残りますね。そのように、国が滅びても、ダビデの血筋を引くものは残ります。いえ、単に血筋を引いているというだけでなく、真心を持ってダビデが神様に仕えました。その同じように、ダビデと同じような信仰、信頼を持って神様に仕える人々が残されるというのです。エッサイの株というのは、そういう人々を指しています。イエス様の時代には、ダビデの血筋を引く者、また真実な信仰者たち、彼らは切り株のように人々から捨てられ、忘れられていました。でも、切り株の周りからね、新しく枝が出るんですよ。そのように、人の目には隠れていたダビデの血筋、また真実な信仰者たちから、ダビデの役割を果たす救い主が生まれるのです。実際のダビデはユダヤの国の王様、ユダヤの国だけの王様でしたね。でもやがて来られるダビデ、つまり救い主は全世界の王として世界を治めてくださいます。ダビデはエッサイの子でしたが、でもエッサイよりも偉大でした。父よりも偉大でした。同じように救い主はダビデの子と呼ばれますが、ダビデよりも偉大な王としてこの世においでになるのです。で、クリスマスによく歌われますエッサイの根よりおいでたるという賛美歌がありますね。153番だったでしょうか。これは救い主を真冬に咲いたバラの花に例えているんです。エッサイの根よりおいでたる、古き文より伝えられし、予言のごと、寒き冬の夜、バラは咲きぬ。はイエス様の誕生を意味しているわけですね。イザヤの語る血咲きバラは、乙女マリアを母となして、身胸により救いのために御子となりぬ。美しいメロディーで歌われていますが、この賛美歌が歌っていますように、また他の賛美歌も歌っていますように、救い主は聖書の予言の通りにダビデの家系に生まれたのです。それがイエス・キリスト。イエス様は人の血筋によらず、諸女から生まれた神の御子ですが、でも人としては旧約を成就するためにダビデの家系に生まれてくださった。ダビデに匹敵する王、いやダビデに勝る王として世界を治め、それを平和に導いてくださるためでした。イザヤはこの救い主をさらに4つの名前で呼んでいます。そして救い主の働きについて予言をしています。霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君、それがイエス様の四つの呼び名です。名は体を表すと言いますが、そのようにこの四つのお名前は、救い主イエス様がどのようなお方なのか、どのようなお働きをなさるのかということを表しています。で、今朝は四つのお名前のうち最初のもの、霊妙なる義士というのを取り上げたいと思います。霊妙なる義士と言われてもちょっとピンときませんね。英語では、Wonderful Counselor と訳されています。で、その方が分かりやすいんですけれども、でもここで言いますカウンセラーというのは現代のアメリカで言うカウンセラーとは違います。アメリカではカウンセラーと言いますと、まあ、様々な相談に乗ってくれる専門家という意味で使われますね。お金のことだったらファイナンシャルカウンセラー、精神的な悩みはその心理学のカウンセラーに相談するというわけです。カウンセラーはクライエント、 クライエントというのはカウンセリングを受けに来る人のことを言うんですけれども、その人の抱えている問題を分析してアドバイスを与えます。でも、以前の時代のカウンセラーといえば、そう、現代の学校のカウンセラーとか、心理学上のカウンセラーって、そういう人はいなかったと思います。その時代のカウンセラーは政治に関わる人たちのことでした。王様の周りには外交、内政、軍事の上で助言を与える人が大勢いました。で、アメリカで言えば大統領補佐官のようなものでしょうか。軍事の参謀のような人ですね。そういう人がカウンセラーと呼ばれたのです。実はイザヤもそのようなカウンセラーの一人だったんです。イザヤはアハズ王の時代、またその子供のヒゼキヤ王の時代に神様からの言葉を持って王様に助言を与えた人です。でも王様たちはイザヤの助言を受け入れなかった。そのイザヤの助言というのは実は神様の言葉だったんですが、神様の言葉を退けたのです。最終的に物事を決断するのは助言者じゃないですね。カウンセラーじゃないです。王様です。ですから、王様がカウンセラーのアドバイスを受け入れてくれなかったら、どんなに優れたカウンセラーが周りにたくさんいたとしても、そのアドバイスがどんなに的を得たものであったとしても、残念ながら生かされることがない。でも、もし王様自身が優れたカウンセラーだったらどうでしょうか。正しい政策を次々と選び、そして実行していくことができたでしょうね。やがて来られる救い主、王であるお方は、ご自身が優れたカウンセラーであって、この世界を正しく治めることを知っておられる。それがこの言葉の意味なのです。救い主が不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーと呼ばれているのは、そのことを指しています。でヘブライ語のこの不思議という言葉なんですけれども、これは人間の知恵、知識、能力を超えたものという意味になります。で聖書では奇跡を表すのに、sign and wonder という英語を使いますね。印と不思議。まあ、人間の力を超えた奇跡の技が wonder、不思議と呼ばれるわけです。私たちは自分自身のことさえよくわかっていません。自分の人生の問題、身の回りに起こる様々な出来事に対処する十分な知恵も力も持っていません。ですから私たちには私たちの知恵、力を超えた助け、それを超えたワンダフルなカウンセラーが必要なのです。救い主は人間の知恵、力を超えて私たちのうちに働いてくださいます。救い主はまさに奇跡の助言者です。良いカウンセラーはクライエントのことをよく知っていますね。誰もね、自分のことは自分が一番よく知っていると思うでしょ？案外そうじゃないんです。特にはカウンセラーの方がその人のことをその人以上に知っていることがあります。人間のカウンセラーでさえそうなら、誠のカウンセラーはもっとそうです。詩編の139編に、主よ、あなたは私を探り、私を知り尽くされました。あなたは我が座ろうも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたは我が歩むをも伏すをも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに主よあなたはことごとくそれを知られます。あなたは後ろから前から私を囲み、私の上に見ておかれます。このような知識はあまりに不思議で、私には思いも及びません。これは高くて達することはできません。神様の知識、それは不思議です。ワンダーです。イエス様は私たちの過去と現在を知っておられるだけではありません。将来を知っておられます。私たちの過去を癒してくださるお方、 現在を励ましてくださるお方は、私たちを将来に向かって導いてくださるお方です。カウンセリングを受けるとき、クライエントに何が必要ですかというと、HOW が必要だと言われますね。How です。何を表すかと言いますと、最初は正直であること。Honesty の H ですね。2番目は、どんなアドバイスも受け入れますよという開かれた心です。オープンネスの O です。そして最後は自分から進んで問題の解決に取り組むその意欲を持っている。Willingness の W。H-O-W。How と覚えてください。主イエス様に対して、また自分をその主イエス様に導いてくれる人に対して、このような態度で私たちは向かっていきたいと思います。その時、ワンダフルカウンセラーであるお方は、私たちの人生にワンダー、奇跡を起こしてくださるのです。このような奇跡のカウンセラーを持っているというのは、なんと心強いことでしょうか。このようなお方によって導かれる人生は、なんと幸いなものでしょうか。イエス・キリスト、あなたの救い主として、王として、そしてあなたのワンダフルカウンセラー、最高の助言者として、あなたの心に、人生にお迎えしようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、御子イエス様を私たちの救い主としてお与えくださったあなたの愛を心から感謝します。あなたが使わしてくださった救い主イエス・キリストを私の心にお迎えします。私の心と思いだけでなく、生活と人生とを導いてください。私たちのうちにあなたの知恵と力とを表してください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。